ヘブライ人への手紙の9章の1節から14節を読みました。キリストが今も生きて、そしてどのようにことを成していてくださるかを学ぶことになります。この中に第一の幕や第二の幕やと出てまいりますけれども、聖書の旧約において神様を礼拝する場所、幕やというのがありました。幕や、その幕やという場所はとても神聖な場所でありまして、その幕やの周りには人々が神様を礼拝するために近づきますけれども、その幕屋の中に入っていくことができるものは祭司、特別な者たちだけでありました。それも勝手に入っていくわけにはいかなくて、定められた通りにそこに近づいてまいります。またさらにその幕屋の中には第一の幕屋と第二の幕屋の区別がありまして、第一の幕屋にはその祭司たちが定められた通りに入っていきますけれども、第二の幕や最も聖なる場所、至聖所とここには出てきますけれども、聖にして聖なる場所、ここには一年に一度だけ大祭司が入っていくことができました。まあ、こういう幕や、このイメージですね。これはこの今日の箇所でも比喩だと言っているんですね。9章の9節を見ると、この幕屋とは今という時の比喩です。まあ、それをこう丁寧に繰り返し繰り返し、そのようにして神様の御前に近づくという礼拝を繰り返しながら、まあ、旧約聖書を見ますとですね、神様から呼ばれた民がそれを繰り返し繰り返し、まあ千年以上もですね、そういう歩みをイエス・キリストの時代に至るまで続けてきたことがわかります。しかし改めて今日のところでは、そのようにして神様のところに近づいて供え物や生贄が捧げられても、9章の9節見ますとですね、礼拝をする者の良心を完全にすることができない。まあ、良心を完全にするというのはどういうことなのかということですけれども、本当に神様のもとにその人が近づくようにすることはできないということであります。まあ、心からですね、心から、まあ完全ということがあるとすれば、まあ、近づくということを完全という言葉で言い換えるとすればですね、完全以外の言葉で言い換えるとすれば、顔と顔を合わせて神様と出会うことはできないということでもあります。顔と顔を合わせるように、人と人がこう出会うときにもいろんな出会い方があると思いますけれども、まあ、手紙のやり取りだったり、あるいは電話だったり、あるいは人を通してこうです、ああですと聞くようなやり取りもあると思うんですが、この完全というのは本当に神様と顔と顔を合わせて出会うように、その心が神様と出会うようにすることはできないのですということであります。しかしキリストが人の心をそういうふうに神様のもとに導くんだというのが、今日のところで語っている聖書の言葉の内容です。11節のところから見ますとこう続きます。けれどもキリストはすでに実現している恵みの大祭司としておいでになったのですから、人間の手で作られたのではない、すなわちこの世のものではない、さらに大きく、 さらに完全な幕屋を通り、親にと若いお牛の血によらないで、ご自身の血によって、ただ一度聖女に入って、永遠の贖いを成し遂げられたのです。この地上の神様を礼拝する場所、幕屋ではなくて、天において、私たちは見ることできませんけれども、完全な幕屋、その完全な天において神様と顔と顔を合わせて出会うその幕屋において、キリストが父なる神の御前に近づいて永遠の贖いを成し遂げられたのだとあるんですね。これは言葉を変えて言えば、完全な罪の許しを獲得してくださったということであります。完全な罪の許しを獲得してくださったということであります。そこからまた改めてその贖いは始まるんですけれども、永遠ですから、完全な罪の許しを獲得してくださり、さらにまだこの贖いは続いていますけれども、本当に神様と人が、キリストは顔と顔を合わせて本当に罪の許しを獲得してくださった。ご自身の血をもってということは、これは死をもってということですけれども、十字架の苦しい死をもって完全な罪の許しを獲得してくださったということですが、これはまだそこで終わらない。ご自身に従う者たちをもまた神様との完全な交わりの中へと導いてくださるということがここには含まれております。13節を見ますとこう続いています。なぜならもし親にとお牛の血またお牛の灰が汚れた者たちに振りかけられて彼らを聖なる者としその身を清めるならば、まして永遠の霊によってご自身を傷のないものとして神に捧げられたキリストの血は、私たちの良心を死んだ技から清めて、生ける神を礼拝するようにさせないでしょうか。神様と正しく本当に向き合えるようにするということであります。どうやって神様に近づいたらいいのかですね。人間は本当にどの道をたどってもそこで行き詰まってしまう。聖書を見ますとですね、どの道をたどっても行き詰まってしまう、こういう人間の姿を見ます。神様に近づこうとしてですね、本当に一生懸命いろいろなことを勉強する、聖書からいろいろな知識を得る、また優れた先生からいろいろ教えてもらう、そういうふうにして近づこうとしても道を間違えてしまいます。聖書自身が語るところでは、知識は人を高ぶらせとあるように、そういうふうにしてこう自分でいろいろ知識を積み重ねて近づこうと思っても気がついてみると、知識は人を高ぶらせ、神様が人と本当の意味で出会おうとする姿をこう失っていってしまう。神はへりくだる者に恵みを与えですから、高ぶる仕方で近づいてくる者を神様は喜ばれない、こういう姿ですね。あるいは反対にいろいろなことで人が弱さを持っていますから、失敗もするし本当に足りなさもあるし、実際先ほどの知識は人を高ぶらせという人が、本当に自分に満足しながら神様に近づいて、自分こそ神様に近いぞと思っていったら、違ったというようにですね。今度は反対に、自分なんかダメだと。いろいろな弱さがあり、足りなさがあって、自分なんかダメだと。こういう風な中でどうやって近づいていったらいいものか。ある意味で、 まりにも神様という方が遠すぎてですね、まあ、実際聖書というものも繰り返し誤解されてきた書ですけれども、一般にいろいろなことが起きると神様の怒りが自分に注がれているんではないか、こんな考え方を人は従うし、してしまうんじゃないかと思うんですね。いろいろなことがうまくいかないと、これは神様に対して何か自分が喜ばれないものだからこんなことが起きるのかなとかですね。これは聖書によく通じていた人々の間にもあったことが知られます。イエス様の弟子たちがイエス様と一緒に歩んでいたときに、その道端に目の見えない人がいたというエピソードが出てきます。そうしたら弟子たちがイエス様に、まあ、いつでもいろいろなことを質問するんですけれども、イエス様、あの人が目のが見えないのは、あの人が罪を犯したからですか。こういう質問します。あるいは、あの人の両親が罪を犯したからですか。まあ、とても、これは残酷な質問ですね。その目の見えない人にしてみたら、ただでさえ目が見えなくて苦労しているのに、さらにそれが神様が何か罪があるからこういうふうに扱っているのかという質問ですから、弟子たちは無邪気に質問するんですが、こういうやりとりが聖書に出てきます。しかしイエス様のお答えは、神様の技がこの人に現れるためにだと答えます。神様の技がこの人に現れるために、言葉を変えて言えば、神様の御心があるんだということですね。神様の御心がこの人にはあるんだ。まあそういうふうに神様に向き合っていったときに、ああ自分なんかダメだ。まあ自分に起きていることで私たちは常にこう気を弱くしますので、こういうことが起きるからには神様は私のことは本当に嫌ってるか、あるいは退けているか、こういうふうに考えがちなものに、改めてここで言っているのはですね、神に近づく者の心を本当に良心を完全なものとするということですね。良心を本当に正しく神様に近づいて、神を本当に礼拝するようにさせるんだと。キリストのこの永遠の贖いが本当にその人の心を神様に正しく近づくことができるように、いろいろな余計なものを清めてですね、そういうものをもう全部取り去って、先ほど見たように神様の御前に自己満足して近づくものもまたこれは間違っていますし、自分なんかダメだ、あるいは人からそう言われて気を落とす、こういうこともありますが、これもまた間違っていますし、そういうふうなとても神様の御前で迷う人の心をですね、そういう余計なものを全部取り去って清めて、神様を本当に礼拝するようにさせるという。一箇所だけ違う箇所の聖書を開いて終わりたいと思います。ローマの信徒への手紙の8章、7章ですけれども、まあ、このローマの信徒への手紙の7章、新約聖書の283ページですが、このローマの信徒への手紙の7章、7章の24節にこういう言葉が出てきます。これはそれこそ神様と本当に向き合った人の言葉ですけれども、パウロ、使徒パウロの言葉ですね。神様と向き合った時、私はなんと惨めな人間なのでしょう、 に定められたこの体から誰が私を救ってくれるでしょうか。まあこれだけ見るとですね、とっても何かひどいことをしてですね、そして神様の前でもう許しがたい罪を犯した人の言葉のように聞こえます。だけども、このパウロという人は、まあ先ほど申し上げた人の例で言うならば、本当に神様のことを本当に知ろうと力を尽くして自分は神様を知ることにおいて本当に、あるいは神様に従うことにおいて本当に確かな道を歩んでいると思っていたものなんですけれども、改めてキリストイエスを知って、改めて先ほどの言葉に合わせて言えばキリストイエスの死というもの、ね、まあキリストイエスの死によって心を洗われてですね、自分はこれも知ってるぞ、あれも知ってるぞという思いを洗われて、改めて神様と向き合った時に、私はなんと惨めな人間なのでしょう、とこう言ってるんですね。死に定められたこの体から誰が私を救ってくれるでしょうか。私たちの主イエスキリストを通して神に感謝いたします。これが不思議ですね。誰が救ってくれるでしょうかとこう絶望の叫びのように見えますが、改めて私たちの主イエスキリストを通して神に感謝いたします。このように私自身は心では神の律法に仕えていますが、肉では罪の法則に仕えているのです。従って今やキリストイエスに結ばれているものは罪に定められることはありません。まあ短い時間でこの中身を深く見ることもできませんが、言葉を変えて言えばキリストを通して本当に神様にしっかり近づくことができるということです。自分自身は大丈夫だと思っていたものも、改めてキリストを知るとそんなことは全くないと。でこのパウロと同じですね。誰が本当に自分の正しい、あるいは自分は大丈夫だと思っていたことなど何だったんだろうと言って、改めてまあ聖書の言葉で言えば心が打ち砕かれるという表現がありますが、そういうありさまですけれども、打ち砕かれたままではない、そのままではなくて、キリストを通してもう一度粉々になったような心だけれども、また改めて正しい仕方で一つに、キリストにおいて一つにされて、一人ではなくてキリストと共に本当に神様のもとに近づく。あるいは先ほどのこの人がこのようなありさまなのは誰が罪を犯したからですか、まあ人からも言われるし自分でもなんとなくそう思って気を弱くした人もですね、このキリストは改めて神の技が現れるためなんだと、そのように神様の前で本当に自信を持ってるんではなくて、反対に自信を失ってる人ですね、この人もまたちゃんとその道があるんだと導きます。まあ永遠のあがない、そのようにして神様と一気に出会うわけにもいきませんが、そのようにして永遠に神様と生きるようにするあがない、それを成し遂げてくださったというのが今日の箇所の中心の事柄です。ではお祈りいたしましょう。恵み深い全能の父なる神様、私たちがこの目で見るところをはるかに超えて大いなるお方であり、 また知るところを超えてはるかに大いなる方であり、それゆえこの目をもってしては見ることもできず、この手をもっては触れることもできないあなたですね。改めてイエス・キリストにおいて私たちに近づいてくださったこと、そして私たちを導いて本当に顔と顔を合わせるように、あなたを知ることができるようにしてくださることを学びました。どうぞ主よ、あなたを知る力、あなたを知る喜び、あなたを知るからこそ立ち上がった人々のことをも思いますが、私たちもまたここから立ち上がって、また一週間の歩みへと歩み出していくことができますように、今日もまたこうして御前に静まることできありがとうございます。御手に委ねて、また願いをも、またその歩みをも委ねて、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美いたしましょう。賛美歌の271番です。賛美歌の271番 B の旋律で、下の旋律で賛美いたしましょう。 捧げたいと思いますが、ご用意のある方はどうぞお捧げください。お祈りを捧げます。恵み深い全能の父なる神様、すべてのものを備え満たしてくださるあなたの恵みを褒めたたえます。今日ここにまた静まり歩み出してまいります。どうぞお導きください。感謝と献身の志を添えて御前にお捧げいたします。どうか憐れんでお受け入れくださり、清めてすべてが用いられるようお願いいたします。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。ではお立ちいただきまして、賛美歌543番をもって主を賛美した後、祝祷構想をもって本日の夕の礼拝を終わりましょう。お立ちいただいて、賛美歌の543番です。とこしえにあるように。アーメン。